皆さんこんにちは、シネマアクティブのペップでございます。現在の日時は、2017年の、3月の12日の時間は16時07分になったところでございます。今回はですね、私の不定期コーナーペップのグッドフェローズのボリューム7ということで、収録をさせていただいております。このコーナーではですね、私ペップが一方的に縁があると感じている方をお客様にお招きして、で映画にまつわるあれこれをお話しインタビューしていきながら、その人の人となりを丸裸にしてしまおうという、いつも言ってますけども、俗に言う人の心に土足でずかずか入り込むコーナーというふうになっております。今回のお客様は、東京の方で語る会というのを主催されておりますリカさんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
簡単に自己紹介をしていただければと思います。
はい、はい、リカと申します。
はい、
浅草の方に、東京、
はいはいはい、
台東区浅草の方に住んでまして、
はい、
本職はマッサージの仕事をしています、
はい、
アロママッサージの仕事をしています。
はい、
まあ、映画は好きで、
はい、
一昨年に、俳句の学校と、あと批評家を分析していくっていう学校に行きまして、
はい、
昨年の11月から、はい、まあ、語る会、はい、まあ、第2回、2回しかしてないんですけれども、
はい、
渋谷のカフェモノクロームという、まあ、リンチコーヒー、デビット・リンチのコーヒーが飲めるお店で、
はいはい、
そういうイベントをさせていただいて、はい、今後やっていこうかなと思っております。
はい、で今回リカさんに来ていただいたのは、実は、はい、その語る会の大阪を今回やられるということで、はい、私もゲストとして、
はい、はい、
お招きいただきまして、でちょうど今さっき終わったところなんですよね。
はい、
はい、お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
ね、会も満員御礼で、
はい、
はい、盛況で非常に楽しく、はい、
ね、楽しかったですね。
はい、進むことができたんで、まあ僕も、ゲストとして一安心という何もしてないんですけど。
いや
いや、もう本当に、
はい、はい、
今回ですね、その大阪版は無垢の祈りという映画を語る会ということで、はいはい、まあ、シネマクティフのポッドキャストでも僕無垢の祈りの話は、はい、させていただいて、あと、まあ、追シネポッドキャストの方でも相方の滝さんと2人で無垢の祈りの話をしたりとかして、まあ、僕にとっても非常に大事な作品というか、はい、非常に長いこう、ね、映画鑑賞の中でも忘れられへん一本になったなという感じではあるんですけども、はい、
そうですね、
そもそもその語る会をやろうと思われたきっかけっていうのは何だったんですか？
批評の学校に行ったら俳句と批評としてまして、
はい、
まずは自分のすごい最終目標というのは、まあ、1日でいいんですが映画祭をやりたいと。
お、
まあ、でも実施上映ですね、そんななんとか映画祭とか、
はい、
まあ、そういう大きなものではなく、
うん、
私は実家が鹿児島なんですけれども、
はい、
まあ、町おこし的な、まあ、ことで、
はいはい、
まあ、そういうので、まあ、やりたいっていうのが目標なんですが、
はい、
うん、それで、まあ、俳句、まあ、どういうふうに映画っていうのを買って、うん、たりとか、そういうとどうやって上映してできるのかなっていうのがありまして、
そうです
よね、うん、ちょっと勉強しないとダメだなと思いまして、うんうん、でそれこそ無垢の祈りを、上映してました、はい、渋谷のアップリンクというところで、はい、2015年ですね、
はい
はい、2期、半年ずつ勉強しまして、うん、すごい楽しかったですね。
ああ、そうですか。
はい、まあ、いろんな方、自主上映から、
はい、
あと大きな会社の方から、
はい、
みんなインディーズの映画を撮ってらっしゃる方とか、いろんな方がいてすごく楽しかったです。
はあ、はあ、でその語る会に、そこからつながっていく、
はい、批評家の学校なんですけれども、
はい、
やっぱり映画のね、映画の評論家の先生とか、
はい、
映画監督、
はい、
あと作家の先生、あとアート作品を、批評する先生たちのすごく授業を受けたんですが、
はい、
結構批評って文じゃないですか。
そうですね、
文とか、まあ、ポッドキャストとか、ポッドラジオとか、それはなくて、まあ、詩だったり文だったり、あとアート作品、物として作ってくださいっていうのとか、いろんな表現方法は、ね、自由なんだ
なるほど
思って、うん、私がまず学がないので文が書けない
っていうと、いや、
まあ、こうやってね語る会なんてやってますが、
はい、
まあ、話がねあんまり上手じゃなくて、まあ、仕事柄対面、お客さんと一対一で話すという環境で、
うん、
なのに大勢で話すっていうのをいきなりやってしまったんですが、無垢 ークの祈りっていうのを見てもう消化できない映画だから、まず私がまず感想がちゃんときちんとまだ言えない状況で、
はい、
でその食べ物クロームという、はい、あの渋谷にある、はい、オーナーさんに話してみたらあやりましょうっていうことになって、もう始まって企画で3週間ぐらい で2週間ぐらい募集でやってしまったという、
すごいです ね,
ねそして、まあ、渋谷もあの渋谷じゃないごめんなさい東京も、はい、あの皆様いいん で,、
ねですよね、
ありがたいことに本当にみんな話したい方がいっぱいいて、はい、
うん、これまで語る会というのは過去2回やられたっていうお話で、はいはい、まあ、今日が一応3回目になるんですかね、はい、
そうですね、
で1回目が東京で無垢の祈りを語る会、はい、で2回目が
仁義なき戦い5部作深作文治監督の仁義なき戦いの5作品
を、はい、語る会、
はいはい、そうです。
どちらも2時間ずつぐらいですか、
無垢の祈りは最初1時間半だったんですけど、やはり2時間になりました。で仁義なき戦いはやはり5作品あるので3時間で休憩を挟んで、お手洗い休憩などを挟みまして、はいはい、3時間
いました、ね、なるほど、はい、
私がオールタイムベストに入るぐらいもう、うん、大好きな映画なので
仁義なきがね、はいはい、一応今回2回と、まあ、大阪で番外編みたいな形で1回やられて、はい、今後の語る会としてはどういった展望をお持ちなんですか。こういうのやりたいなとか、あとはこんな形でできたらいいなとかっていうのがあればちょっとお聞かせ願いたいんですけど。
そうですね、私はやはり、参加者は私以外では8名っていう、はい、8名ぐらいっていうのはスタンスは変えずに、
はい、
あとは、まあ、あのアンケートを取りながらとか、はい、あの皆さんがご興味がある、
はい、
私がかえって私だけ私が好きな監督になるとすごく偏ってしまうし、自分で調べることもできるし見ることもできるけど、ね、うん、自分は興味があるけど、うん、まあ、見たりはするけれどもそこまで詳しくない人たちを、うん、すごくまあ参加者がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひお花メイン MC として、まあ、司会進行は私がしますが、
はい、
まあ、こう
会を回す人は別 で,、
ね、
は
い、別でっていう形を、うん、
まあ、なるほど、
うん、していきます、
はいはい、
そうするか、まあ、なんかいろんな企画がありましたら私がやって、基本映画監督とか映画作品なんですけれども、はいはい、今後はまあ何かテーマその時の、うん、まあ、テーマに沿ってやっていけれな、うん、いけたらなと思ってます。
ということは、うん、その今は映画の作品を扱ってますけど、はいはい、まあ、映画から離れることもあり得る。
どうでしょうね
とりあえず今のところは映画で、映画ですね、
だと思います。
なるほど、これからですね、そのリカさんが主催される、まあ、東京で主催されてるんで語る会に参加したいなと、
はい、
思っておられる方が多分聞いてらっしゃる方にも、はい、中にもいらっしゃると思うんで、はい、そういった方々にリカさんから、まあ、語る会ってこんなんですよってこんな感じで参加してもらえたらみたいなのがありましたら、
はい、まあ、はい、先のすごくその感想とか人それぞれなんですけど、
そうですね、
まあ、2時間から3時間ね、まあ、結構その含めて8人、まあ、10名程度で、
はい、
スタッフ含めて10名程度で、まあ、司会進行ができて、はい、まあ、これなら話せるよっていう、
うん
う
ん、
すごく誰よりも話せて知識があり、うん、話せ、
はい、
すごい贅沢なの聞く力、話をさせる力、
はい、
引き出す力っていうのを持ってる方を募集してまして、
なるほど、
はい、で結構なんていうのかな、私はすごいその無垢のお祈りもそうなんですけど、こういうきっかけになった阿川佐和子さんってインタビュアーがいるじゃないですか、
はい、
彼女の聞く力っていう本がありまして、
うん、
でもどんな人でもやっぱ話したいじゃない、自分のことを話したい、
まあそうですよね、
吉田豪さんもそう素晴らしいと思いますし、
はいはいはい、
阿川さんも素晴らしいんですけど、うん、なんかその人の引き出す力っていうのすごく欲しくて、うん、
なるほど、
うん、自分が、まあ、自分ももちろんその語る会を、うん、あの主催する方に知識はないとちゃんと 見直したりしなきゃいけないんですけれども、
はい、
まあ、話したい人たちをどれだけこう話させるかっていう、
うん
うん、で結構参加者の中でメールの中で私は聞くだけでいいですかっていう方もいるんですけど、
うん、そういう方もいらっしゃるん
です、ね、そういう人に限ってすごくやっぱりお話をされるし、あと、まあ、SNS とかで、はい、今 SNS でしとかああいうのでしか宣伝はできないんですけれども、
はい、
結構その文が短い方に限ってすごいお話をされたりとか喋る方が面白いなと思います
ね。なるほど、まあ、やっぱり実際リアルに話をすることによって、うん、はい、こうその人の新たな一面が見れたりとか、
そうですね、すごいみんな表現力が豊かというか、すごく面白くて、
なるほど、今日なんかはいかがでしたか。
いやもう今日はびっくりしました。
あ、そうです、
また、ね、大阪のノリでね、あと みません、誰か最初ですけど、ここがね子供たちのね声がね、
そうそう、
すごく幸せそうなお母さんと子供たちのキャッキャッっていう声に無垢の祈りをやるという、うんうん、
そうですよね。はい、ここはあのどこかと言いますと、大阪の梅田にあります個室カフェのエッジというお店でございまして、普通のカフェやとお子様連れのお母さんとかは気使ってなかなか長居できないとかっていうようなねことがあるんで、こういう個室カフェを皆さんで借りて、でお茶飲みながら子供もわーわー言っても気兼ねせずに楽しめるというようなスペースなんですよね。なので今回の収録は結構あのそういう声が結構入ってるかもしれませんけど、
キャッキャッキャッキャ言って、そうそうそう、すごく、でもそれがかえってね、なんかこう対極な、
そうなんですよね、
映画のテーマと対極で、
無垢の祈りとは ね真逆なんで、
バランスが取れてて良かったかもしれません、
ね、時折あの会の途中でね笑いもね、その声聞いて ね笑いも起きたりしましたけど、
はい、どんどんとかね、
そうそうそうそう、結構ね、どんどん壁を叩かれる音がしてましたけど、
いやでもなんかいいな、子供は元気でいい、
いや本当ですよね、
と思います。
もうなかなかね、もう過ぎ去ってしまった、ね、ずいぶん前に過ぎ去ってしまった過去なんで、自分の子供自体振り返るのはちょっと難しいんですけど、
かえってなんかしんみりしなくてよかったかもしれません
ね。そうですよね、はい、うん、状況としては良かったかもしれません、
はいはい、
なので、まあ、あのカタロ会に関しては、まあ、リカさん主催でやられるんですけども、メイン MC として、会をされたいという方も募集されておりますので、まあ、ぜひ我こそはと思う方はテーマと、はい、それから、自分でやれるよというような表明をしていただければ、
うん、ね、はい、もちろん知識はあり、すごい贅沢なんですけど、もうこの辺が話す、あの聞く力と、
う
ん、この話をさせず引き出す力があれば、ね、自分があるかっていうとそうかも分からないけど、
まあね、なかなか難しいとこではあるとは思うんですけどね、
っていうのも難しいな、
まあ、でもひょっとしたらそういったことをやってみたいと思ってる方も多分いらっしゃるとは思うんで、うん、まあ、そういった方はぜひね、ウェブサイトの方にまた、リガさんのプロフィールのリンクなりなんなりちょっと貼らせていただいて、うん、でそこからまたそこ経由でお話をちょっと進めていただけたらなと思いますので、はいはい、近々で語る会企画されてることとかってあるんですか、
ですね、
あの言える範囲で、
あ、はい、ですね、今ちょっと決まってるのがまだちょっと日にちが未定になってしまったんですけど、はい、岩井俊二監督ですね、
はいはい、岩井俊二作品を語る会、
あ、そうです、
なんか作品ピックアップされたりとかされるんですかね、
そうですね、今すいません、岩井俊二さんのね、はい、ところで今本当に大丈夫かわからないですけど、はい、今上がってるのはリップバンウィンクルの花嫁ですね、
はい、
でこの間もなんか CS でファンの集いがあったみたい で、
まあ、
ちょうどよかったかなと思って、あの綾野剛さんとか、
はいはい、
黒木春さん、はい、主役の黒木春さんとか、はい、ココさんとか、
はい、
あの来たなんか監督とか来て、はい、すごいイベントが六本木ヒルズの東方シネマズってイベントがあったらしいんですけど、はいはいはい、まあいい機会かなと思います。とやっぱりすごくいじめがテーマのリリシュシュのすべてという、
あ、
私は大好きなんですけれども、
はい、
と私が好きだったテレビシリーズですね、
はい、
その中から1本短編を1時間ぐらいのものをちょっと選んで、
お、3作品ぐらいで、
そうですね、
なるほど、はい、じゃあまあそのあたりの情報もまた更新されたら、
ね、はい、
はい、またサイトの方でも、はい、お知らせしたいなと思いますので、はい、ぜひあの皆さん、あの東京近郊 ね、お住まいの方は、
お好きな方が結構岩井俊二監督はね若い方から、
そうですよね、
年齢層が幅く好きな方が多くて、うん、
ですよね、
はい、
うん、なので、まあ、次回もまた盛況になりそうなんで、
ね、いいんですけど私の力量、
はい、いやいやいや、
不足で本
当に、はい、ぜひあのご興味ある方はチェックしていただけたらと思います。はい、じゃあここからはですね、リカさんと映画との出会いというところを一応聞いていきたいなと思うんですけども、はいはい、まず、リカさんとその映画との初めての出会いっていうのは、はい、大体いつ頃になりますか。
私は小学校になります。
お、作品は
小学校の時に父親に連れてってもらった、
はい、
だっけな、 ベンジーじゃなくて何だっけな、犬が旅をする、
ベンジーかな、
ベンジーです、ベン
ジーから、なんかありましたよね、
旅して恋をしてっていうのと、
は
い、う
ん、ありましたね、
昔日本立てだと、あとね、すごいそれね、何か分かんない、調べても分かんないんですけど、父親に連れてってもらったんですね、そのベンジーと大きなタコが人形を襲う、あの船を襲う、
あ、
オクトパスなっていう、なんかね、結構そういうの2つあって、はあはあはあはあ、どれかちょっとすごい記憶にないんですけど、
タコ映画あの頃なんかありましたよ ね、
そうですね、何本か見て、
うん、
ね、私の記憶はないけど、だからニタニタして見てたという、
そうなんですか、
父親には、美香はすごいニタニタしながら見てたっていうのを父親によく連れてってもらって、
はいはいはい、子供映画じゃなくて、
うん、
大人が一緒に見るような映画から見始めたみたいなところですか。
そうですね、はい、
いわゆるその東映漫画祭りとか。
あ、じゃなくて見たことないです。
そうなんです
か。そうなんですよ。
へえ。
なんかね、父が映画好きで。
あ、そうなんですね。
そうなんです。今でもね、やっぱテレビで見るとなかなかやっぱ映画館にもう年齢もなので、はい、すごい見てますね。
あ、そうですか、はい、お父さんはどういった映画を好きだったんですか。
うちの父はね、なんかね、今日の西部劇とかやはり。西部劇とかなんか結構いろいろ見てたような気がしますね。
じゃあもうジャンルあんまり問わずに映画は好き
ですよね。
うん、じゃあもう自分も見たいから一緒に連れて行こうみたいな感じで連れて行かれてたみたいなところですか。じゃあそのお父さんとそうやっていろんな映画見られて、どっかのタイミングでその親と映画行かなくなるってあるじゃないですか。例えばお友達とか一人で初めて親以外の人と行った映画ってのは何か覚えてます。
今日それこそペップさん来てる E.T. とか、
ああ
多分 E.T. ミンとかね、はい、あとフットユースとかフラッシュダンスとかね、あの時代なので、すごいやっぱりそういうのを見て、はい、すごい安かったじゃないですか映画とかも。今ねすごく高いけど、
まあね、
とかしてましたね。で、お友達と見ては、はい、あ、それもきっかけだな。お友達と見ては、まあね、マクドナルドだろうロッテリアに行って、はいはい、あのね、お話しして、はい、やんややんや話をしてた頃のことを思い出して、うん、あの時の情熱はなくどうだったんだろうと思って、それもきっかけですね。
あ、なるほどね、うん、それも語る会のきっかけやったと。
あとの熱量とかこうあれじゃないですか、感動とかっていうのは。
そうですね、
ちょっとまたね 2,3 日経ったと違うし。
違いますね、うん、その冷静になることで見えてくることもあるんですけど、その時の感情で話するのが、まあすごい面白かったりもしますもんね。
初見って、ね、大事ですもんね。
初見
っていうか、なんかファーストインプレ、あとその時にね感じたことっていうのは、
うん、大事ですよね。じゃあその80年代の映画をこう見てて、いろんな映画が、まあ、あの頃ね結構、まあ、玉石混合でいろいろあったと思うんですけど、好きなジャンルの映画ってどういう映画ですか。
今現時点ですか。
そうですね、まあ、変遷があれば、例えばその頃からこう好みが変わってきたとかっていうのもあれば、それも教えていただければ。
高校の時に、はい、あの鹿児島にミニシネマ、もう本当シネコンしかなくて残念なんですけど、はい、今一つありますね、あのガーデンズシネマという素晴らしい映画館があるんですけど、はい、デパートの中にあって、あのすごく素晴らしい映画館があるんですけど、はい、ミニシアターというのは少なくて、そのところにですね、プラザ80-120、それこそ80席と120席あるっていう映画館がありまして、はいはいはい、その時に、ね、私デビッド・リンチとのね、デビッド・リンチのブルーベルベットっていう、
あ、はいはいはい、ブルーベルベット、
あれを見て、はい、うわ、世の中にはこんななんか摩訶不思議な世界と変態性と暴力と、はいはい、なんか悪、ある意味を見てるような映画、悪いも悪も見てるようなんだけど、
うんうん、
でもなんか嫌いじゃないよみたいな、はいはいはいはい、カルトムービーとかにハマりだして、
じゃあスクリーンでブルーベルベットもご覧にな
りますか。はい、リアルタイムで見てます ね、 いいですね。ちょっとやっぱ東京、鹿児島なので東京とはずれてると思いますけど。
あ、なるほどなるほど。
アナザーカントリーっていうですね、やっぱりあのイギリスの、はい、あのすごい、なんていうかな、ファブリックスクールっていう、うん、なんていうかな、上流階級があるお坊ちゃまたちが入る、はい、あの学校があるんですけど、
はい、
そこにそもそもコリン・ファースが出てて、あともう一人、あのルパート・エベレットってすごく美少年で、
はい、
もうなんかテーマがもう女なんて愛せないみたいな、ね、それこそ今こ そ、 そのなんかセクシャリティの問題で同性愛の映画ってなかったんですけど、
はい、
まあ、美少年が出てて、うんうん、そのまあ、直接的なシーンっていうのもちょっと出てきたかな、なんか、うん、そういう男同士、少年同士の愛の映画っていうのもあって、うわ、なんか美しい少年も出てくるし、うん、こういう世界もあるんだなっていう、うん、
そういう世界もこう映画から学んだみたいな、
うん、そうですね、うん、
じゃあその頃からの好みって今も継続してる感じですか。
そうですね、やはりそうですね、そういうのは見るようにはしてますね。なんかセクシャリティ、それこそ LGBT とか、あと、はい、私も何だか3年前ぐらいまでよく東京レズビアン&ゲイの、はい、フェスティバルとかありますよね、
は
い
は
い
は
い、ああいう映画祭とか行くと、ね、本当見れない作品とか、うん、そういうのを特集してて、うん、こういうのがすごく盛り上がってたのが東京だな と思ったりも
しますね。まあそうですね、まあ、東京は本当に恵まれてるというか、うんうん、ね、いろんな作品がいろんなところで見れるんでね、うんうん、本当に、まあ、僕らからしたら羨ましいなっていう、ね、逆に東京に住んでたら大変やと思いますよ ね、
そうですね、
気になってね、
気にな
るけど仕事もあるし、ね、なかなか行かれへんとかっていうのもね、うん、あると思うんで大変やと思うんですけど、デビッド・リンチはじゃあ今もやはり
デビッド・リンチはですね、はい、好きですね、見直したりとかしますけどね、うん、でもなんかやっぱりさ、なんていうの、デビッド・リンチとかはかいむずえみたいな感想を言えない、
まあそうです
ね、じゃないですか、
難しいですよね、
しかもデビッド・リンチ自体がお前たちに分かってくれるもんかみたいな、あおじさんじゃないですか、
そうですね、
なんかね、
確かに、
うーん、
でもなんか気になるみたいなね、見る側からしたらね、
見るから見ると、うん、あ、何なんだろうみたいな、
うんうんうん、まあ、そろそろあのツインピークスの、
ね、
続編も
楽しみですね、
やっぱりね楽しみですよね、社会現象でしたもんね、今の若い人はツインピークスって言ってもね、何それっていう話になるかもしれないんですけど、
そうそうそうなんですよ ね、
ね、テレビドラマのあんな流行ったのはなかなか、
うん
ね、記憶にもなかなかないかなっていうぐらいですもん ね、 ね、
はい、
我々としてもね非常に楽しみな
楽しみです
作品ですよね、
本当楽しみです、
ね、テレビドラマにね手出したら本当時間がいくつあっても足りないんですけどね、
入ってね CS とかあれにワウワウとか、
はい、
それこそなんだかアマゾンなんとかに入って、はい、アマゾンプライムとか入っていないのは、はい、もう一回見ちゃうとダメなん
でしょ、
遅くなっちゃうし
ですよね、
うん、24とかも、ね、あんまテレビドラマシリーズとかも、
はい、
ね、
ドラマは大変ですよ、
大変ですよね、
いや面白いのは分かってるんですけど ね、 ね、
うん、今でもいろんな映画監督とかもね、今ドラマシリーズとか、
うん、そうそうそう、そうなんです、
ドラマとかも語る回があれば楽しいかもしれませんよね、
あーですね、
確かに確かに、
うん、まあ、それこそコアな人いっぱいね来そうな気もしますけどね、
そうですよ、うん、
この間ねなんかあのツイッターやったかな、なんかでその当時の写真をアップしてる人がいて、はい、そのローラ・パーマーの 葬儀に合わせてなんか上映会みたいなのをやってる、もうすごい人が来でしたからね、東京の写真があって、それ見てやっぱすごいな、時代やなと思って、
すごいですね、
ね、アメリカのドラマでそこまでって今やとなかなかないじゃないですか、
ないです ね、
ね、やっぱりどうしても映画ファン、ドラマファンの中で盛り上がってるだけっていうようなことが多いので、
ね、映画監督がそうやってドラマシリーズ撮るっていうことが斬新じゃなかったですか、
ですよ ね、
ね、今こそなんかね、うん、ウディ・アレンとか、
はい、
リドリー・スコットもね、いろんなテレビシリーズやってるっていうぐらいだから、
そうそう、ね、今はねもう本当ペイ契約なんでお金払ってね、はい、視聴者が見るんで、だから制約もないしお金もあるしっていうことでどんどんそっちにね流れていってるっていうのがあるので、
そうなんですね、
そうなんですよね、だから自由度も高いしということで、映画はやっぱりすごいねお金もかかるけど、それこそ一つのプロダクション会社でもう作れなくなってるじゃないですか、はい、いくつも制作会社が一緒にやってなってやってたりするんで、そういう意味でも話は早いみたいですよね、
そうですね、
うん、だからまあどうしても無視できひん、時代の流れ的に無視できひんところはねあるとは思うんですけど、
はい、好きなジャンルはね、一番好きなのはね今ね言っていいのかな、日活ロマンポルノっていう、
はい、
もう大好きで、
はい、
まあ、やっぱちょっとねなんかエッチな映画っていうイメージがあったんですけど、うん、なんかね、なんかこう見てると、まあ、なんか人間のねその性愛っていうのを、
はい、
まあ、当たり前のことは当たり前って言ったらいいんだけど、それをなんかすごく素晴らしく書いてあって、
うん、
あと時代がやっぱりその時代で、
はい、
その時の社会風刺だったりとか、
ああ、そうですよね、
うん、そういうのも織り交ぜてね、
はい、
日活のがちょっと経営破綻、だからこの度も NHK のドキュメントとかでもしてましたけど、
はい、
やっぱり経営破綻の時に救ったのが70分ぐらいので、うん、絡みをね何回か入れて、
はいはい、
それだと新しい監督を募集する、
うん、
ね、昔は本当に巨匠っていう人しか映画監督って名乗れなかった時代に、
そうですね、
はい、今、
う
ん、ね、で熊代辰巳監督とか、
はいはい、
私が一番好きな田中昇っていう監督がいるんですけれども、
はい、
素晴らしい映画を残してくださった、他界されましたけれども、うん、
はい、
なんか3年前に、
はい、
あの蟹江敬三さんって、ね、
はい、
すごく、
はい、
あのアマちゃんとかにも出てらした、はい、あの素晴らしい俳優さんが他界された時に、
はい、
あの新橋にですね、新橋文化劇場っていって、
はい、
2本建て、
はい、
でロマン館って隣に3本建て、うん、日活ロマンポルノとかを3本建てする映画があったん んですけれども、はい、そこで蟹江慶三さん特集とかをやった時にやっぱり女性シート、もともとねちょっとそういうところは、
う
ん、まあちょっといろんな人が集うので、
まあそうですよね、
だけど、
まあ、
女性も見てほしいっていうことで、うん、その女性専用シート白いカバーがあってここは女性しか座る、うんうんうん、でも普通に普通の席にもねあのカップルで来たし好きなお友達同士で、
はい、
あの男女いらしてる方もいっぱいいたので、
うん
うん、すごいなと思いました、うんうん、
若い方とかもいらっしゃいましたか？
いますいます。
おお、
ね、多分これ結構すごく有名だけど橋本愛ちゃんとかがね、
あそうなんですね、
大好きでね橋本愛ちゃんが、うんまあ、最終日にあのもう閉まってしまったんですけど最終日はすごかったみたいで橋本愛さんとか、
はいはい、
あとこう見かけたりあの今人気の女優さんとこうお見かけしたりすることはありましたね、
はあ、やっぱりそういうのにねこうかかってて、ね、フラッと行けるというのもいいんですけど、うんうん、東京は結構劇場もそうやって閉まっちゃうのがね、うん
はい、
なかなか後を絶たないのでなんとかねその現状を少なくとも維持できるような形で日頃から ね足運んでいただけたらなと思いますよね。
本当、ね、そうだと思います
ですよね。じゃあその好きなジャンルは、はい、ニカスロマンポルノ
ニカスロマンポルノとモルタイムベストに入っているその仁義なき戦いの東映実録シリーズですね、はいはいうん、実際あった、まあ、そういうのとかを、
はい
ね、もうこの間他界された人ばっかりなんですけど松方弘樹さんとか ね、
まあ、仕方ない
です
ね
松方弘樹あと大好きな菅原文太さんとか、
はい、
そうですね
続々と ねあの辺りの方がいらっしゃらなくなっちゃうんで、
ね、本当好きなもう昔の俳優さんって本当かっこいいじゃないですか。
かっこいいですよね。
もう前半のこうスクリーンにそれこそ高倉健さんとか、うん、もう見てるだけで本当にスクリーンに映ってるだけでかっこいいっていう
です、ね、
俳優さんっていうのも、うんまた今もすごく素敵な俳優さんいらっしゃるんですけど
もちろんね
強いもうなんかインパクトが強いっていう
そうですね、うん、なんか伝わってくる圧というか
そうです
そういうものがすごい強いっていうのはありますよね、
うん、やっぱそういうのも女性が多いっていうのは何かその今の現代男性にないものを求めているっていうのもありますね、うん、男気とか
いわゆるね、うん、装飾家みたいなところに真逆にありますもんね
そうですよね
ですよね、
うん
まあね、続々と亡くなられるのはちょっとね寂しい気持ちもあるんですけどね。
あの熱陣八さんという俳優さんがいて、
はい、
石井隆監督の作品に出てらした、
はい、
ヌードの夜とか
そうです、ね、
素晴らしい映画があるんですけども、はい、石井隆監督に出てらした根津さんとかもねすっごく色気があって、
うん、ですよね。
あの吉原炎上とかで、はい、どんな友情よりも色っぽい根津陣八さんとかが亡くなったと思う。
うん、ね、もうね晩年はね、うん、テレビとかで見る機会はなかったんですけど、ね、いざやっぱりそういうね、うん、話を聞くと
そうです ね
残念やなってやっぱりどうしても思ってしまいますよね。うん、
でも5人サーバーでねあ見てよかったと思いました。
はいはいはい、うん、そうですよね。ニッカーツローマンボールのそれが東映とかって割と方向に偏ってる感じもあるんですけど、
結構なんだっけなすごい理解できないけどまあベルタルト・ベルトルッチ、
ベルトルッチ
とか、はい、あとはラース・オントリアとか、
はい、
そうですね。あと、ペドロ・
アルボノバル、
今年カンヌ映画祭の、ね、審査委員長
をしてみた
り、
そうい
う方にはやっぱ時代だなと思います。ゲイ、ゲイの監督で、まあ、独特な ね、
そうですね、
スペインという独特な色彩感覚を持ってて、はい、素晴らしい映画を撮る監督、大好きですね。
割とだからやっぱり個性が強い前面に出てくる監督さんっていうのにやっぱり惹かれる
そうですね
ところもあるんですかね、
はい、あと最近やっぱり皆さん日本でもご覧になった人ですの、はい、ニコラス・ウィリングレフン、
はいね、あの監督もそういう感じですもん ね、
そうですよね
個性が非常に
出る非常に強いですよ ね、なんか昔から見てそのプッシャーシリーズっていうのとか見てると、はいはい、でもその頃からねやっぱりね、
うん、ですよね、
うん
そういう監督がこうどう、ね、世間の人に折り合いをつけながら作品をこう発表していくかっていうところもね、
はいはい
まあ、見てる側としては非常に楽しいですよね。あんまりこうアーティスティックに走りすぎると、ね、セールスにも影響するでしょうし
そうです
ねそのあたりがどうなるかっていうところも興味あるんですけど、
はい、
じゃあ逆に苦手なジャンルとかってありますか。
はい、苦手なジャンルはなんだろう幸せな恋愛物とかはあんまり見ないかもしれないですよね。幸せな恋愛物とかは見ないかもしれないですね、
はい、いわゆるハッピーエンド的な
のは見ない
です、ね、うん
なんかさ今でも 風潮なのかな、結構バッドインドの映画が流行ってるのかな、なんかそういうのがやっぱなんかなんかな、やっぱ心惹かれるもの、なんか後に残った嫌だなって思うけど、なんかこうね、そういう方が多分残るのかもしれません
ね。ああまあね、確かにね、まあスルッとして話やとね、もうスルッとそのまま通過してるみたいなところもありますもんね。何らかこうフックがあるとね、引っかかって気になるっていうのもね、あるですよね。
でも苦手っていうのはないけどな、見て苦手、嫌だなと思うやんだなっていうのはあるけど、あんま好きじゃないなっていうのはあるけど、何でも結構ちょっと見るタイプではあるかもしれません。
とりあえず見てみるのは見てみる、
はい、
で見た、まあ、感想はまあそれぞれであるけれどもっていうことですかね、
はいはい、
じゃあその例えばホラーとかそういった系も全く問題ない、
はい、大好きですね。好きというか好んでっていうか、そのあまりは見ないですけど、はい、面白いよってと見に行ったりとかはしますね、
うん、最近でそういうジャンル映画で、うん、こう自分があこれ面白かったなとかっていうのありますか。
ホラー
とかそういう、うんうん、まあ、ジャンルムービー的な、
私すみません、ね、あんまりジャンルがよく分からない
いや全然いい、
勉強したがりにほらなんかそのあれが分からないんだけど、
もしや、まあ、ジャンルこだわらずでもいいんですけど、
面白かった、まあ、映画ですか。
そうですね、例えば、
あ、ですね、去年見逃してて、
はい、
池袋に新文芸座さんという素晴らしい、はい、あの名画座が、はい、あるんですけど、
は
い、そこでマジカルガールと、
あ、マジカルガール、
はい、ロブスターを見て、
はい、あ、ロブスター、
胃が痛くなりました。胃が痛くなるんだけど、でマジカルガールは本当に胃が痛くなって、はい、ブルーレイ買いましたけどね、
お
ー、やっぱなんかちょっと見てみないと。でもね、はい、あれも 2つともやっぱり倫理を問われる映画というか、自分の中のね、
そうですね、はい、
なんかなと思いました、
う
ん、
結構まあ同時期ぐらいに日本、ね、それぞれ公開になってたんで、いや面白いですよね、
面白い、
ね、
ロブスターもとっても面白くて、
面白かったですよね、
もう一回見直してみたいです
ね、うん、ね、あの系の作品って、まあ、何回も見直してもなんか発見が、ね、うん、ね、その都度ありそうな気もしますし、
コリン・ファースがね、あんな役をやると思って、
コリン・ファレル、
あ、コリン・ファレル、ごめんなさい、コリン・ファースのファレルか、あ、ごめんなさい、すみません、間違っちゃった、
いえいえ、
うん、ホームブースっていうあの密室劇がすごく好きで、彼
は、はいはいはいはい、
なんかこう電、ね、電話、あの公衆電話に、はいはい、私の電話がかかってきて、それでずっとすごい演技が上手い人だな、
うん、あの時かなりロブさんのかなり増量してましたもん ね、
こうお腹ぽっこりで、
ね、こう背中にこう手が回らへんっていうのがね、まあ、この作品の中で ねフックになるんですけど、
ね、
いや本当楽しい、
ね、ラストシーンとかもね、まああれですか、見てない方がいらっしゃるので、まあ、私はすごく愛の映画だなと思って、
うんうん、ですよね、
思いました、
うん、映画を見る頻度とそれから、劇場で自宅でみたいなのの割合っていうのもちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、
は
い
は
い、
私は本当に映画館に行かなくなりまして、見てた時はね、本当数え超えてて、年間5年って言ったらね、300本とか、まあ、2本立てのものが好きなので、350とか行った年もありましたけど、でもね、配給の学校行くとね、98本とか見てる人とかいるんですよ。
900
500とか、やっぱ勉強してるから、何仕事してんだよとか思う
ですよ、ね、
聞いたらすごい。でもね、それぐらいやっぱり、まあ、見れると、
900って言ったら1日3本ってことですよね。
そうですよね、ところね、
いやー、それ劇場でですか、
うん、ってよくね、会ってらっしゃる、あ、はい、今日もいるとかの、
へえ、すごいな
と思って、本当にお好きなんだなと思いますね。
で今はどんな感じですか。
これはちょっとね、あれなんですけど、体力的とか年齢的になってて、はい、あまりね、頭の中で消化ができないから、
はいはいはい、1
日に、まあ、見ててお休みの時に2本、
うん、
でも今家ですごく見てます。
あ、
家で何回も繰り返して、そうですね、マジカルガールもこの間買ったのも、まあ、今また見て、はい、して2回見て、朝もう1回見てとか、なんかね、自分の中で中の決着をつけないと気が済まなくなったので、
ああ、そうなんですね、なるほど、
欲しいものはちょっとずつ集めて、
うんうんうん、
はい、
で繰り返し見て、
昔の映画を関連、あ、これはこうだよなみたいな映画を買いの買って見たりしてますね、
うんうん、なるほど、
うん、あとレンタルで借りたりとかして見ることも多いです、
はいはい、うん、あの僕リカさんと、
はい、
SNS でつながりがあって、まあ、お会いしたのはね、今日が初めてなんですけど、
ね、
でもまあ以前からこうし、ね、あの、まあ、知った気に勝手になってたんですけど、 ちょっと前まであれですよね、 VHS ビデオオンリーじゃなかったでしたっけ。
VHS ビデオ、あ、そうなの。 VHS ビデオも結構好きで、
はい、はい、ですよね。
うん、なんか VHS こそなんかね、 見たらね、あ、 VHS が一番いいなって、なんかこう見比べるのが好きなんですよ。
おお、
フィルム、 VHS、はい、あとブルーレイになってるので、はい、とかあるじゃないですか。そういうのってデジタルとか 見て、はい、あ、やっぱり VHS が一番いいなと思うものもありますね、作品によっては。
あ、そうですか、うん、へえ。例えばどんな作品がありました
すいません、ちょっと言いづらいんですけど
いや全然いい
です。いやですね、ブルーレイになった狂い咲きサンダーロードっていう、はい、石井壮吾監督の、はい、あれはね、なんかブルーレイは 赤っていう色が強すぎるのかな、なんかちょっと違うなと思って。
あ、そうですか。
VHS で見る感じのあれが一番好きですね。
へ、う
ん、家でなんか見て面白いなとか、うん、なんかすごい映画だなと思ったりしますね。
なるほどね。確かにあの映画って、まあ、荒々しさとかも含めてちょっと、ね、パキパキの画質が別に欲しいわけじゃないかなっていう気もしますもんね。
そうなんです。古めかしい感じと、うん、ね、石学龍さん監督が、ね、はい、あの学生時代のなんか卒業で作った映画とは思えないぐらいの素晴らしさと、
うん、
ね、なんか皆さん北野武さんとかね、はい、いろんなオールタイムベストに上げてるぐらいだから、
お好きな方がたくさんいらっしゃいますからね、
う
ん、
荒削りな感じとか ね、
そうですね、
はい、大好きです。
逆にブルーレイになって良さがこう際立ったみたいなのってありますか。
日活ロボ本当全部集めたいぐらい。
あ、
あのそれこそ、うん、あのね、その対局なんですけど、赤っていう、はい、やっぱ女性の色っぽさを出すって赤じゃないですか、はい
は
い、
そうですね、
うん、なんか赤っていう色がすごくこう強くて、うん、長襦袢の赤だったりとか、はいはい、口紅の赤だったりとか、はい、まあ、ちょっとそれさ、ちょっとね、女性目線で見るとまあ美しいなっていうのと、あとね、表情で演技する方たちが多くて、
はいはい、
今でもねすごく活躍してる宮下純子さんっていう方とか、はい、白川和子さんとか、ね、はい、本当美しくて、はい、アップに耐えられる、昔はすごくが悪かったと思うんですけど、あ、アップに耐えられて表情でなんていうかな、その高骨な表情をするのができる女優さんたちがすごく多くて、
うん、
集めたい、本当すべて集めたい。高いからね、
ですよね、
なかなか買えないんですけど、
うん、やっぱコレクターズアイテムですもんね、なかなか廉価版にはなりづらい、
そうですね、
ね、作品群ですよね、
はい、フィルムとかでも、あとなんかあの、ね、見れるんですけれども、うん、あのね、映画館に行けば見れるんですけれども、は
い、VHS がすごい好きだったのに、うん、ブルーレイを導入されたきっかけって
VHS も今でも好きなんですよ、はい、集めてて、はいはいはい、なんか錦糸町にね、もう今年の11月になくなるね、
はい、
錦糸町ビデオセンター、ここは中古の VHS もあるんですけど、
ほうほう、
新品の、
え、
まだね、もうフィルムが汚いんですけど、はい、まだ、ね、封が開けてない VHS があ
るんですか。
そう、当時1万6000円とか2万円
とか、はいはいはい、あります、
500円で買える。
そうなんですか。
でこの間買ったのが、はい、デビッド・リンチのロストハイウェイと、はい、レクエム・フォードリーム、
あ、
あのダーレン・アノロフスキー、はい、はい、ダーレン・アノロフスキーが好きな監督ですけれども、はいはいはい、あと、ルル・オン・ザ・ブリッジっていう、あのですね、スモークのポール・オースターの、
はいはいはい、
ね、そのね、一番恋愛の中トラウマ映画なんですけど、
あ、そうなんですね、
それがすごい一番好きな恋愛、あ、恋愛を見ないですけど見てますね。
あ、でも恋愛映画あれでしょ、
うん、
ハッピーエンドではない、
うん、なんかね、あ、こう私は、あ、一番こうあってほしいっていう、
あ、
なるほどですね、顔があってほしいっていう、
それが新品で買えたんですか。
そうなんですよ、
すごいですね。
買いました。あとストリートオブファイヤーの、ね、ミュージックビデオ集っていう、
おお、いいじゃないですか。
そう、その買えて、
へえ、すごいな。
その前もね、デビッド・リンチとかやったことマルホランドドライブの吹き替え版をまだ見てないんですけど、
はい、え、吹き替え版おお、
うん、かっこいいんですよね、また VHS ってほら、またこう厚みもあるし、うん、盛りだくさんな、あとベタなこうコピー
でかいですからね、うん、パッケージを見るだけでもね、ちょっと楽しいみたいなところもありますもんね、
うん、あと VHS しか出てないものとかもいっぱいあるので、
それもありますよね、
そういうものも欲しいですね、
うん、ですよね、うん、まあ、そういうのはね、なかなかこれいろいろね、皆さん欲しがってるんで、
そうなんです、今 VHS ブームでね、
巡り合いがね、
本とかも VHS 線の南海っていう本かな、南海、南の海っていうか南海っていう本とかやっぱ出てて、 VHS の本とかも出てるぐらいだから、
うん、
ああい って VHS とか
VHS のお店11月で閉まっちゃうのでも残念ですよね。
なんかね好きな方はぜひ行ってください。でもね、その前にねちょっとアダルト作品とかあるからそれをちょっとこうね、
はいはいはい、
なんか、まあ、一応持ってみて、なんかそのね、そういうお客さん呼ぶにはそういう作品も置かなきゃいけないけど、奥の方にはちょっと掘り出し物があるかもしれませんの で、
ね、
よかったらね、うん、行ってみてください。
東京近郊の方で ね VHS ご覧になられる環境がまだあれば ねデッキもね、もう最近もなかなかね、手に入れるのも難しくなってきてるんで、
あと蒲田とかにもね、行った、まあなんかありますね、あったりしてリアハンターとか、マイケル・チミノ監督、この、ね、なんか去年亡くなった、
はい、
あとスカーフェイス、
はいはいはいはい、
ブライアン・デ・パルマの、ね、はい、スカーフェイスね、日本組なんですよね、どっちも。やっぱリアハンターも長いし、
ですよね、
うん、スカーフェイスも3時間ぐらいあるので、
ですね、はい、日本組の VHS ってまだね、これまだ値打ちもんですよね。
そうなんですよ、日本組っていうのが ねまたちょっとジャケットが違ったりしてね、ディアハンターとかも素敵なんですよ、
あ
ロバート・デ・ニーロの違うバージョンがあって。
じゃあもう今の割合で言うと、
はい、
どれぐらいですか、家が9割、
いやね、どうなの、でもね、週に2本ぐらい見る時もあるし、
はい、
1回とか、
うんうんうん、
映画やってイベントやってるまで見てないじゃんみたいな。
いや
新作は本当あまりこだわらず、
はい、
まあ、ありがたいことにね、東京は2番館ってあって、はい、終わってもなんか
そうですよね、
あと、ね、うん、で2本立てで、あ、見た
かった、見直すことがねできますから
あったりするので、すごいありがたい環境ではあると思います。
じゃあもう282ぐらい割合としては。
そうですね、うん、家で結構繰り返し見て何度も何度も見たりとかして、
うんうん、まあそれが家のいいとこですもん ね、
う
ん、
そうですね、
逆に言うと、
はい、
ね、劇場のいいとこもあるけど、家で見るのはそうやって繰り返しが、ね、はい、できるっていうところもありますもんね、はい、
そうですね、うん、
去年2016年、多分ね、リカさん SNS とかでももうすでに発表されてると思うんですけど、2016年のリカさんのベスト1を教えていただきたいんですけど、
ベストというか、もうなんか無垢の祈りが強すぎて、
ああ、まあやっぱそうなっちゃいますか。
そうですね、でも無垢の祈りが強すぎて、あとはもうその他ですけど、でも去年はすごく面白い映画いっぱいありましたよね。
ああ、ですよね。
ね、この世界の片隅にも、なんかね、予告で見たら見る気がなかったんですよ。
あ、
なんかふわふわしたの、はい、映像で、でも素晴らしいと、はい、
うん、
まあなんかいろんな、ね、方が、
そうですね、
ね、こう、はい、見てて、本当に素晴らしくて、うん、ね、一番悲しいシーンがああいう描き方をするんだみたいな。
ですね、
うん、でノンさんのね、また声、また
そうですね、
すずさんにすごく合ってて、はい、素晴らしい映画でした
ね、
うん、
なんかそのかけがえのない作品になるのって、やっぱりいろんなこう奇跡的な要素が入ってくるもんやなと思うんですよね、はいはい、で特にあの映画に関して言うと、やっぱりノンさんの今のね、はい、そういう境遇とかも含めて、どうしてもやっぱりリンクしてしまう、ね、望むと望まざるとに関わらずリンクしてしまうところがあるじゃないですか。そういうところも絶妙に、ね、作品に影響を与えてるなと思いますもんね。
ノンさんが昔前の名前でねやってらっしゃった時、はい、動物の狩り方っていうピュアのね30分ぐらいの短編の時に、うわこの子すごいな、動物の狩り方っていうね、
はい、
ね、山に行ってね、なんか普通の高校生がね、
はい、
なんか山に住んで見込みしてるね、有名な村田裕二さんだっけな、なんかやっぱりその狩りをやってる人に惹かれて動物の狩り方を
学ぶ
というすごい、でもすごい好調うまくて、わこの女優さんすごいなと思ったらね、
はいはい、ねえ、
ねえ、
こんなことに
ね、まあ、なんか言う、ね、有名な朝ドラとかにも出てて、うん、この人なんだみたいな、
うん、もっとね、まあ、ようやくちょこちょこね、最近いろんなメディアで見かけることになりましたけど、
ね、ね、あとね、すごくいろんなところでね、いろんなところに行ってね、
そうですね、
いろいろ、なんかお話しされたりとかトークショーされたり、まあ、そういうのはすごく今、ね、クラシックスタイルのかもしれないけど、監督と女優さんとかいろんな地方に行って挨拶、舞台挨拶してっていうのはすごいな、やっぱみんなお客さんも呼べるし、見るきっかけになる、いい機会だなとは思います。
です よね、ブラウン館でね、見れな、ブラウン館っていう言い方は今せえへんから、テレビで見れなく、ね、テレビで見れなくなった人たちを実際に見れるのがきっかけで、あの作品に触れることができたら、はい、やっぱりそれはほんまめっちゃ素敵なことですもんね。
そうですね、う
ん、だからそういう意味でも、まあ、僕らがやってるのもそうですし、リカさんがやってる語る会もそうですけど、
はい、
それをきっかけにしてまた映画のね良さとか、
うん、そうですね、
こう監督さんとか俳優さんの良さに触れていただけたら、
う そうですね、なんか私も自分もすごく見直すきっかけになるし、
ですよね、
あと興味がなかったら教えてもらったりすると、うん、あ、それ見てみようかなって思うものもありますよね。
ですよね、うん、やっぱり自己完結だけで終わってしまったら、なかなか広がりがね、やっぱ出ないし、幅も出ないじゃないですか、はいはい、だからそういう意味でこういう語る会とか、そういった形でいろんな人の意見を聞いたり、見たりすることで自分の幅も広がるし、
そうですね、
うん、見方もすごい楽しい、作品を楽しむことができるかなと思いますよね。
私も思うと、なんか自分、みんなのどういう思ってるのかなっていうのを聞きたいっていうだけなのかもしれないですけど、うん、それで、まあ、続けていこうと思っていますね、うんうんうん、みんなどういうふうに思ってるのかな、どういう解釈なのかな、
ね、そうですね、
っていうのがあって、うん、続けてるのはあるかもしれませんね、うんうん、
だから賛成とか反対とか別にね、どっちでもいいじゃないですか、ね、それぞれの意見がどういった考えのもとに成り立ってるかっていうのをお伺いするだけで全然楽しいし、はい、面白いし、それで喧嘩になったりもしませんし ね,
からね,
ね、なので、まあ、そういう機会があれば、ね、東京は語る会で、
そうですね、はい、今日の学校とかでやっぱりね、いろんな意見があって、まあ喧嘩まではいかないけど言い合いになるんですよ。
おお、そうです。
でもね、それはすごく悪いことではないんだなと思って、
うんうんうんうん、
やっぱりみんないろいろこういう解釈があるんだよ、こういう解釈があるんだよっていうのは、うん、すごく楽しいことだなっていうのはありまして、
うん、議論はね、やっぱりどうしたってね、必要ですからね、う
ん、なんか一応本当に学校みたいで、すごく楽しかったです、ね、
そういう機会ってやっぱりなかなか大人になるとないじゃないですか。
ない。
じゃあ、時間もそろそろ、
はい、
あれなんで、じゃあ、ポッドキャストをね、聞いてくださってる皆さんに、はい、じゃあ、まあ最後に、あの、頭でもお話ししましたけど、はい、まあ、語る会のことをまたちょこっとお話していただいて、
はい、
はいはい、
ですね、もう基本、渋谷の、デビトリッチコーヒーがね、飲める唯一の店なんですけれども、は
いはい、僕も飲んでみたいです
よね。ぜひぜひいらしてください。あとね、はい、あのジェットリンクさんっていうね、今人気がある T シャツとブランドのコラボの T シャツとかも置いてる、すごく映画好きが、映画の大好きな人たちが集まる、なんですけども、すごくなんていうかな、こう気さく、あんまり怖すぎることもなく、
はいはい、
すごく気さくに行けて、まあ、ちょっと不定休なんですけれども、
はい、
そことかで、まあ、2ヶ月に1遍ぐらいね、本当は月に1回やりたいんですけども、
はい、
2ヶ月に1回ぐらい、まあ、そういうあのテーマを決めて、映画監督、
はい、
で映画作品、
はい、
あとはまあ何かですね、時代にまあいろんなテーマに沿ってやっていきます、
う
ん、
はい、
まあ、そのこれこそは何か話したいし聞きたいという方がいましたら、一緒にね、うん、私がまあ司会進行はしていきますけど、
はいはい、
一緒にまあコンビを組んでくださる方を募集しています。
はい、
はい、
ですので、もしね、
はい、
あのお近くの方はぜひとも、
ね、はい、まあ、知識がありね、聞く力があって話を聞く力があって、もう、もうすごい課題がもうなんかあれなんだけれども、
そうですね、まあでも最初からね、なかなかね、あの上手にやられる方は多分少ないと思いますけど、でも気持ちがね、そういうやりたいなっていう気持ちがあれば、
そうです
ね、多分あの前向きにどんどんできてくるとは思いますし、
はい、ご興味がある方がありましたら、はい、
ぜひ、
はい、よろしくお願いいたします。
僕もね、あの近かったら、やらせていただきたいぐらいなんですけど、
はい、もちろんですね、はい、
なかなか、はい、あの東京に行く機会も最近めっきり減ってしまいましたね、はい、また
なかなか、ね、
あの行く機会は、
ね、あ、
はい、ありましたらぜひとも、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
ということで、ペップの Good Fellows Vol.7 のお客様は、語る会主催のリカさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。